ポッドキャストドイツのメディアから第55回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今日はですね、ちっちゃな小ネタからまた入りたいんですけれども、先日ですね、10月の、半ばでしょうか、ちょっとニュースで大きく取り上げられたニュースがありまして、それが子どもの学力だったんですね。でドイツの、子どもの学力がどんどん低下しているというニュースで、だったんですけれども、それをですね、ドイツ、第二テレビ、公共テレビの、第二テレビがですね、ニュースで報じた際に、この、特にその国語と、てかその読み書きと、綴りと、それから、計算の、分野で、レベルが下がっているというのを報じた際にですね、テレビの画面で綴りの間違いをしてしまったんですね。はい、それでまさにこう綴りをね、指摘しているところだったんですけれども、大きくですね、D と T を間違えるという、確かにその響きは似ているんですけれども、そういう綴り間違いがありまして、それがかなりネット上で揶揄されていました。子どもたちにもっと勉強せよというふうに言っている大人が間違えて、澤部さん、さっきこの話した時に逆に説得力があるのかなっておっしゃってましたけれども、
はい、
そんな事態になっておりました。はい、ネットので騒がれた小ネタ、ご紹介しました。では今日のテーマにお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はドイツの、雇用市場の話なんです。で、前回のポッドキャストで私たちはドイツ経済と、ドイツの市民生活がエネルギー不足とインフレという大きな問題によって脅かされているという話をしました、
はい、
で、ただ今じゃあドイツの雇用市場はどうなっているかということを見ますと、実は大変安定していていい状態にあるんですね、
うん、
で、今年の失業率は今現在の予測なんですが、平均して、平均っていうのは毎月の数字を平均しておよそ、5.3% になるだろうと言われているんですが、この5.3% という数字は失業率が大変に低い日本と比べると高いって思われるとは思うんですが、これはいい数字なんですね。ドイツではドイツは東西統一の後、しばらく2桁失業率が2桁つまり 10% 以上の時代が長く続きました。それがここ15年ぐらい、下がり続けましてっていうのは、ドイツの経済が好調堅調で、とてもいい感じになっていき、どんどん失業率って下がったんですよ、
うん、
で、一番下がったのが多分 5.0% ぐらいまでだったと思うんですが、それが2年前の2020年にコロナでちょっとやっぱり上昇したんですね、
うん、
で、その時もでも 5.8% か 9% っていう、そういう数字で、それがその昨年と今年はまた下がりつつあって、で、今現在 5.3% という数字なので、決してこの数字自体は悪い数字ではないわけです、
うん、
ただ昨日のニュースでも実はやっていたんですが、今後はやはり企業が苦しくなって人員整理を始めるだろうから、数字は悪くなるだろうっていう予想はされているんですが、今のところ現時点で失業者は特に増えていないということです、
はい、
で、むしろドイツはここ10年以上逆の心配がなされてきたんですね、
うん、
っていうのは、今後企業は深刻な人材不足に見舞われるであろうということがずっと警告され続けてきました、
うん、
で、その理由は大きく2つなんですが、1つは少子高齢化社会だから、これはこれ以上説明は不要だと思うんですが、そういう理由で、もう一つの理由がちょうど今この産業構造が転換期にあるっていうふうに言われるんですが、どういうことかというと、 IT が発展し、特に人工知能が出てきたことで、これまで必要だった職が不要になると。その代わりに全然今まで聞いたこともない、いわゆる日本でいうとカタカナ職業ですね、
うん、
IT 分野のいろんな専門的な職業がすごく必要とされ、 そういう職に就く人材がまだドイツで育っていないからっていうふうに言われてきたんですね。これは私もなんかデータサイエンティストとかデータアナリストとか一体具体的に何やる人なのか私全然知らないんですが、はい、そういう仕事がすごく求められているのにまだそこまでねできる優秀な人材がドイツに少ないということなんです、
うん、
ただ今お話ししたね2つの理由、つまり少子高齢化ということともう一つがデジタル化に伴う職の入れ替えですね。これはドイツのみの問題ではなくて世界の多くの先進国が共通で抱えている問題であってね、だからまあどの国も優秀なグローバル人材をめぐって熾烈な獲得競争を展開してきたというのがここ10年ぐらいの話ですよね。でただねこれはちょっともしかしたら楽観的なのかもしれませんが、ドイツ国内に目を向けてもねこの IT 分野の、優秀な人材という意味では今後ね育ってくるんじゃないかなとは思うんですよ。っていうのはドイツでもね情報工学を専門に学ぶ学生の数って年々ものすごく増えてるんですね、
うん、
だから若い世代の関心も多いし、おそらくねその中にはやっぱり優秀な人材って育ってくるんだと思います、
うん、
で別にドイツ人である必要はないわけですし、つまり国外からのね留学生が優秀な留学生がドイツにも集まってでドイツで仕事についてくれればいいわけですから、そういう意味ではね、まあ、今後まだ、もしかしたら好転するのかもしれないとは思うんですけれども、
うん、
今日はねこの人材不足のお話をするんですけど、今お話ししたこの最先端の IT 分野の話ではありません。そうじゃなくてね別の分野で、ただやはりねドイツにとって非常に大事な専門人材が不足しているという話をしたいと思います。でこちらの、ね、専門人材は今お話しした IT 分野とは逆でね、このままだとどんどんどんどん減少していくだろうということが危惧されている職域なんですね。でそういうそれは何かという話をする前に、この専門人材不足という言葉はね特にここ 2,3 年ですごくね声高に言われるようになりました。でこれはねなぜかと言いますと、なんでここ 2,3 年で特にまた大きな声で言われるようになったかと言いますと、これはねドイツのベビーブーマー世代と関係するんですね。で日本でベビーブーマーっていうと団塊世代って言いますね日本語で、
はい、
あれは日本の場合はねごく小さい短いスパンで言われるんですよね。で今回私もちろん確認したんですけども、日本の団塊世代、最初の団塊世代と言われるのは1947年から49年までの3年間に生まれた人たち、この世代を指すようです、
うん、
だから3年間だから結構短いスパンなんですよね。ところがねドイツのベビーブーマー世代って全然違うんですよ、
うん、
でドイツでベビーブーマーと呼ばれる世代はね、だいたい1955年から1964年までのね10年間を指して言います。この期間に生まれた世代をベビーブーマーっていうんですね。つまりねドイツの出生数をね統計するグラフなんかを見ると1955年からね急に毎年の出生数がぐんぐん伸びていくんです。でピークに達するのがね1964年で、その64年を過ぎるとねガタンって落ちてるんですね。つまりドイツのベビーブーマーというのは1964年がピークでそこまでっていうことなんですが、このね1964年にね一体どのくらいの人数が生まれたかと言いますと、135万人から136万人って言われるんですが、これをね今と比べるとはっきりするんですけど、昨年2021年にドイツ国内で生まれた人数っていうのはね80万人弱なんですね、
はい、
ですから半減とまではいかないけれども、まあ割と半分に近いぐらい減っているということです、
うん、
でね結局これはどういうことかというと、この期間に生まれた人たちが年金生活に入り引退していく波がね今始まっているところなんですね、
うん、
これが始まっているのがだいたい2020年ぐらいっていうふうに言われます。 ドイツのね、年金受給開始年齢っていうのは65歳だったんですけれども、それを今段階的にね、67歳まで伸ばそうとしている、ちょうど今その過程にあるんですね。ですから1955年生まれの人が65歳になったのは2020年っていうことで、まあ、その前後から引退の波が始まってるんですよ、
うん、
でこれがね今後10年間続くんですね。このベビーブーマー世代が終わる10年間こう続いていき、しかもこの10年間っていうのは出生数が毎年すごく伸びていた時代だったので、うん、退職者もそれに応じてね、どんどんどんどん毎年増えていくということが言われています、
はい、
でこのね10年間に生まれた人たちで今まだ就労している人たちの数なんですけどね、今現在の就労者数をね、ドイツの就労者数を100とすると、この中にこの10年間に生まれた人がどのくらいいるかというとね、約3分の1だそうです。だからすごいでしょ、すごいですよね、うん、で結局最終的にはこの人たちがごっそり抜けていくわけなんですよね、
うん、
でそれをそれで開いた穴を若い世代が埋められないっていうことなんですが、なんで埋められないかっていう理由は、原因の一つはもちろん若い世代の人数が圧倒的に少ないからです。ただね、もう一つ埋められない原因っていうのがありまして、それはね、今高齢者の世代、まもなく引退するね高齢世代がついている専門人材と言われる職種に就こうと思う若い人の数が減っているっていうことなんです、
うん、
ただ若者の数が少ないだけじゃなくてね、実は今高齢世代が専門人材として行っている仕事、その職種にね人気がないっていうことが問題なんですね、
うん、
でその職種はこれまでもねドイツの経済を根幹で支えてきた大事な職業であり、今後いくら IT 分野がねすごく発展したとしてもずっと必要とされると言われる職なんですよ。だからここで不足することが非常にドイツにとってダメージになるっていうふうに心配されているわけです。じゃあその不足している専門人材ってね、どういう職種かと言いますと、これはねたくさん複数あるんですけれども、特に不足していると言われるのが介護職と、それから職人の仕事なんですね、
うん、
で今日特にね注目したいのは後者のね職人と呼ばれる職種です。職人っていうのはドイツ語だとハンドヴェルカーって言いますが、まあ、今職人と訳しますね、
はい、
でこのね介護職と職人職が特に不足されると言われているんですが、この話にね入る前に、まずはね、そもそも専門人材ってねどういう意味でドイツでは使われているかというね、その定義についてお話しします。これはっきり定義されてるんですね、ドイツ語では。それとあと専門人材になるためには一体ドイツではどういう教育が行われているのかという、ドイツで職業教育と言われる教育課程についてもお話しします。でその後でこの中でも今日特に注目したい、その職人という仕事は一体どういう仕事であって、それがどこまでドイツ経済にとって大事なのか、でそれが今不足している現在ね、どういうふうにその不足を解消しようと頑張っているかという、その話をしたいと思います、
うん、
じゃあまずね専門人材という定義からなんですけれども、今言いましたように専門人材不足ということがここ数年ね特に大きな声で言われている。でも一体専門人材って誰のことかっていうことなんですが、
うん、
普通にね、こう一般的に考えると専門人材っていうと、当然その職に必要な専門知識や専門の資格を身につけた人間っていうことになりますよね。
はい、
で、それはね、誰でもまあそこまではわかると思うんですが、ドイツではね、そういう人たちをさらにね、3つのカテゴリーに分けてるんですね。で、これはね、それぞれの職業教育の過程によって分けています。でそのね3つカテゴリーがあるわけなんですが、そのうちの1番目のグループ、これをね狭い意味での専門人材というふうに呼んでます、はい、これがね今日のテーマなんですね。専門人材と呼ばれるのは最初のカテゴリーになるんですが、ドイツ語だとねファッ・クレフテというふうに呼びます。 で、このね、専門人材の定義ってじゃあどういう定義かと言いますと、これはね、特定分野で最低2年間の職業教育を修了し、その道に進んでその分野の仕事に就いている人たちのことを専門人材って言うんですね、
うん、
で、2番目のね、次のカテゴリー、もう一つ別のカテゴリーはね、スペシャリストっていうカテゴリーなんですよ、
はい、
これドイツ語でも文字通りスペシャリステンって言うんですけども、スペシャリストだって専門人材じゃないかと思われると思うんですが、ドイツ語でははっきり分けてるんですね。じゃあスペシャリストっていうのはどういう人たちのことかと言いますと、これはね、大学もしくは高等専門学校で一つの専攻分野を収めた人、そして最終的に学士号を取得している人っていうことなんですね、
うん、
ですから、あのドイツではね、あの学士号を取るために最低3年必要なんですね。だから最低3年間の専門の勉強を終えて学士号を取得した人、してその道に進んだ人たちのことをスペシャリストというふうに呼びます。で、3つ目のねグループ、その上にもう一つグループがありまして、それがね、あのエキスパートって言われるグループで、ドイツ語でもエクスペルテンって言うんですけども、このカテゴリーに入るのはどういう人たちかというと、学士号を取った後でね、さらにそれ以上のことをした人、つまり、国家試験ですね、国家試験にを受けて受かった人、あるいは学問の分野で博士号、もちろん修士号や博士号を取った人で、その分野にの仕事に就いている人たちのことをエキスパートって言います、
うん、
でね、今国家試験って言いましたけど、国家試験のね、あの定義も随分違うんですね、ドイツと日本では。日本ってね、あらゆる職業をの試験を全部国家試験って呼んでるんですよね、
はい、
でもね、ドイツでは国家試験っていうのはもう、あの学士号を取った後の試験のことを国家試験っていうんですね、
うん、
ですからね、あの職種でもかなり狭く限定されます。で、パッとね思いつく、あのドイツで国家試験が必要な職種ってね、大きく3つあって、1つが教師、2つ目が医師で、3つ目が法律関係者、弁護士ですね。この3つがね、主に国家試験が必要な職業なんですよ、
うん、
で、それ以外の職業にももちろん全てね、こう試験が、資格を取るための試験ってあるんですが、それはね、国家試験とは呼んでいません、ドイツでは。ということで、このエキスパートって呼ばれる人たちは主にこの国家試験を通った人たち、もしくは、まあ、博士号を取って、まあ、学問の世界にとどまっている人たちのことって言っていいと思います。で、このね、3つのグループ、今申し上げた専門人材、スペシャリスト、エキスパートっていうね、この3つのグループの違いっていうのは、結局ね、この、学歴の違いということもできるんですが、このね、すべての職業に就くために行われた職業のことを、ドイツでは職業教育というふうに呼ぶんですね。
うん、
で、この職業教育については、後でもっと詳しくお話します。で、今日取り上げたいのは、今お話しした3つのグループの中のね、1つ目の専門人材と呼ばれるあのグループの人たちのことなんですが、どうして今日これを取り上げたいかというと、まさにこの専門人材が今不足しているということが問題になっているからなんですね。
うん、
じゃあね、そもそもこの専門人材と呼ばれる人たちは具体的にどういう職業の人たちかというと、まあ、いくつかね、これたくさんあるんですが、まあ、いくつかちょっと挙げてみると、例えば医療分野では看護師の人たちですが、あの専門人材と呼ばれる人たち、あるいはあの介護士ですねの人たちは専門人材です。それとかね、あの流通部門で輸送トラックなんかを運転する人たち、あるいは公共交通の、ね、運転手さんたち、バスとか、ね、地下鉄とかの運転手さんたちは専門人材です。あるいは、ね、販売の分野で小売店の販売をしている人、あるいは法人の顧客相手に、ね、営業しているような人たちも、職業教育を受けて専門の職業教育を受けた人たちは専門人材なんですね、
うん、
あるいはホテルとか飲食店の接客をしている人たちもそうです。 でね、まあ、あのこういう、例えば販売だとかね、その接客業っていうと、でも誰にでもできる仕事もあるじゃないかって思われると思うんですね。あのアルバイトのような形で学生がね、夏休みだけやるとか、そういうことも確かにできるんですけども、はい、そういう人たちは専門人材とは呼ばないわけですね。そうじゃなくて、まあ、普通のアルバイトの誰でもできる仕事を手伝っているっていうことで、ですからもちろん、労働条件も悪いですし、賃金も悪いっていうことになります。そういう人たちは それが職業でついているわけじゃなくて、まあ、誰でもできることを手伝っているっていうのに過ぎないわけですね。だからそういう場合は専門人材とは呼びません。ただ本当にその職業教育を受けて、例えばホテルマンになっている人たちはもう専門人材で、それがその人の職業であり、その職業でその人はキャリアを積んでいるっていうふうに見なされるわけです。
うん、
でもう一つ、その専門人材に当たるのが、これがね、職人のグループなんですね。で、職人と呼ばれる人たちはみんな専門人材なわけなんですが、この職人の中にもね、ものすごくたくさんいろんな職種があります。で特に先ほど言いましたように、この今お話しした専門人材の中でも今一番不足していると言われるのが介護士と職人なんですね。で、今日特に注目したいのが職人ということで、ここから私の話も職人の話になります。
はい、
じゃあそもそもね、職人ってどういう職業かっていうことなんですが、これはね、日本で職人っていうとね、随分イメージが違うと思うんですよね。
うん、
で、日本だと職人っていう言葉を聞くと、例えば職人芸とか職人技とかね、このものすごくこう敬意を表す言い方、まあそういうとてもね、いい意味で使われる、もしくは職業として職人っていう言葉を聞くとね、多くの人が伝統工芸の分野なんかを思い浮かべると思うんですよ。この本当にコツコツとね、昔ながらの、技をまあ、培って、それで、まあ、手仕事でね、素晴らしいものを作り出しているというね、そう、ごく一部の人たちのことをイメージするんじゃないかと思うんですが、ドイツでね、職人ハンドベルカーって言いますが、これはね、もっと多くの身近な職業がこの職人の中に入ります。で、まずね、職人の定義だけを調べると、これはドイツでも手を使い、道具や機械を使って物を作り出したり直したりする仕事っていうことで、おそらく日本語と同じような定義になると思うんですが、この職人に入る仕事をね、大きくと分類していくと、例えばどういう仕事があるかと言いますと、就労者の数がね、多い順からちょっとご紹介していくと、まず金属加工業についている人たち、それから電気系統の仕事をしている人たち、電気技師の人たちっていうのは職人なんですね。それとか、あと建築関連、この建築関連の仕事っていうのはね、またすっごくドイツの中では職業の名前でね、たくさん分かれてるんですよ。つまり専門がね、それぞれ違うんですね。で、もちろん建築ですから、家だとかビルを建てる仕事なんですが、例えばその中でもね、コンクリートを取り扱う人たち、つまり家やなんかの土台を作っていって骨組みを作っていく人たちはある一つの職業名になっていて、それと屋根を作る人とは全然違うんですよね。屋根作りには屋根作りのまた専門の職業があるわけです。それとか、あと窓を作る人たち、窓枠を作ってそこにガラスをね、はめ込んでいくっていうのはまた別の仕事になるんですね。別の専門分野になるわけです。それとか、あと建物のね、建物や家の配管、これは水回りとか暖房とかね、それを請け負う専門の人たちがいると思えば、今の時代だと再生可能エネルギー設備の取り付けを行う人たちっていうのはまた別の専門分野になるんですね。
うん、
あと塗装や内装を請け負う人たちっていうのはまた別の職人たちっていうふうに、ね、たくさん分かれて、それを全部合わせて建築関連って呼ぶんですが、これも立派な職人の仕事です。
うん、
それから、あと車両関係、自動車関係だと、自動車の修理工とか組み立て工というのはやはり専門のそういう教育を受けた職人さんたちになるわけで、その他のものづくりにしても、例えば家具とかね、楽器だとか時計だとか本の装丁をする人たちっていうのもみんな職人に入ります。
うん、
健康関係だとね、メガネを作る、補聴器を作る、あるいは歯科技師の人たちっていうのが職人です。美容関連だとね、美容師さんは職人なんですね。それとか、あと日本語でなんて言うんだっけ、マニキュアをする人たち、ネイリストか、ネイリストって言いますか、はい、はい、今ドイツでもね結構人気なんですよね、ネイリストって。そういう人たちは職人さんなんですね。あとメイクアップアーティストみたいな人たち、
はい、
それから食品関係では料理人、コックさんたち、それからパン屋さん、パンを作る人ですね。それとかパティシエと呼ばれる人たち、あるいはビールの醸造をしている専門の人たちはみんな職人さんです。あとテキスタイル関係だと服の仕立てや直し、あるいはね帽子作りをしているような人たちも職人さんっていう風にね、すっごくたくさん項目があるんですね。でこの職人と言われる人たちがドイツ全国でね、今現在約25万人不足しているというふうに言われます、
はい、
でこの25万人不足しているってどういう意味かっていうと、これはね求人しているのにもかかわらず埋まらないポストの数なんですね、全国で、うん、これが今25万人分不足しているっていうことなんです、はい、じゃあなんでこんなに不足しているのか、でそもそも職人が不足するとドイツはどうなるのか、それに対してどういう対策がなされているのかっていうことをお話ししたいんですけれども、その前にね、まずドイツで職人になるためには一体どういう教育を受けなくちゃいけないのかっていうことからお話ししたいと思います、
はい、
でここでねドイツの職業教育というテーマになるんですが、
うん、
まずね職業教育っていうのはドイツ語ではベルフスアウスビルドングっていう言葉なんですが、この職業教育っていう言葉は日本ではねあまり使われていないと思うんですよね、
うん、
で、まあ、ただね誰でもが職業教育っていう言葉を聞けばもちろん職業のための専門教育のことだろうなっていうことまではねお分かりになれると思うんです、
うん、
ただねそれに加えてドイツではまずドイツ市民の全員が受けるべき教育と言われるのがこの職業教育なんですね。逆に言うとね、職業教育を受けていない、あるいは修了していない人っていうのはね、ドイツの社会では仕事に就けないというのが前提です。
うん、
で、先ほどね、お話ししたように、例えばアルバイト的にね、誰でもできるような仕事を一定期間引き受けて行うっていうことはもちろん職業教育なしにできる仕事なんですが、その上に自分のキャリアは築けないし、生活もね、成り立たないっていうのがまあドイツ社会なんですね。だから誰でもね、こう原則的にはの話ですけれども、今現在仕事に就いているドイツ市民は、原則的にはみんながね、職業教育を修了させているはずなんですよ。
うん、
そのくらいね、大事なのがこの職業教育なんですね。
はい、
で、ちょっとね、ここで脱線したいんですけども、美濃部さん、ドイツ語でね、履歴書を書いた経験ってありますか？
あります。
あ、じゃあご存知ですよね、多分美濃部さん。日本の履歴書と全然書き方が違うでしょ？
そうですね、はい。そうだったと思います。
はい、実はドイツ語でどういうふうに履歴書を書くかっていうのもね、時代とともに随分変わってきていて、うん、私が最初にねドイツで、就職した時と今とじゃね、随分履歴書の書き方ってなんかアメリカの影響があってね変わってきているんですね。
うん、
で日本では履歴書っていうとまだ今でも市販のフォームかなんかがあるでしょ、多分。
そうですね、はい、
でそれを使えばいいんですよね、履歴書っていうと。だからすごくね日本語は簡単なんですけれども、ドイツでは全部自分デザインから何から全部自分で考えて履歴書って作るんですけど、
はい、
ただ書き方のねスタンダードっていうのはありまして、で日本との大きな違いの一つがね学歴の書き方なんですよね。で日本だと学歴と職歴っていうふうに分けて書くようにはなってると思いますが、学歴の中に最後の最終学歴まで普通書きますよね、
はい、
例えば大卒の人だと学歴の中にその最終的に例えば何年にどこどこの大学の何学部を卒業したっていうことを書くと思うんですね。でドイツではそういう書き方はしないんですよね。で学歴をねまず2つに分けるんです。で一つがね一般教育課程と呼ばれる方で、もう一つがね職業教育課程で、この2つに分けて書くんですね、
は
で大事なのは職業教育課程の方です。でまずね、一般教育課程って何かっていうと、これはね、日本っていうところの、例えば中卒でもう上の学校に行かなかった人、あるいは高卒で上の大学に進まなかった人は、そこまでをが学歴、一般教育課程になります。でその後にね、受けた教育は全部職業教育になるんですね、
うん、
でこの今ね、便宜上中卒とか高卒っていう言葉を使いましたけど、まあ、美濃部さんはよくご存知の通り、あのドイツの学校制度って全然日本と違うので、実は中卒とか高卒っていう言葉はないんですけれども、まあ今日はね、そのテーマはちょっと脇に置いて、そこはご説明しませんが、あのいずれにしても日本でいうところの中学を終えた人がそのままあのもう上の学校に行かない、あるいは高校を出た人がその上の学校には行かずにもう職業を取るを選択してそちらの道に進んだ場合には、その中学や高校まで書くのがあの一般教育課程の欄なんですね、うん、でその後に受けた教育が全て職業教育になり、だから大学に進んだ人の場合は高校までが一般教育課程の方に書かれるべきもので、その後の大学はね、職業教育の方に書くんですね、
うん、
でじゃあ中卒、日本でいうところの中卒後もしくは高卒後に職業の道を取った人はどういう教育を受けるのかというと、そこからドイツの職業教育が始まるわけで、職業学校に通うことになります。これはね、全員原則的には通うことになるんですね、職業学校に。でこれがね、職業教育にあたるわけなんですが、ドイツでは子どもたちがね、最終的に自立して生きることができる職業人に育つまでの責任を国が負うっていうふうに考えていますので、この職業教育期間中はね、授業料が全部無料なんですね。これは大学も無料っていうことです。大学も無料だし、大学じゃない他の職業学校に行った人たちも全部授業料は無料です。でその職業学校を修了することで職業人になっていくっていうことになるんですが、ではね、今日お話ししたいのはちょっと大学の話じゃなくて、この大学は省きまして、その大学には行かずに職業学校に、進み職業教育を受ける、そういうその人たちの、その後の過程についてお話しします。でこれがまあドイツであのいう職業教育になるわけなんですが、このドイツの職業教育っていうのはね、ドイツ自身が自画自賛してやまないものなんですね。でドイツ自身がね、我々の職業教育は世界でも名高い優れたシステムだっていうふうに呼んでるんですが、どういうシステムになっているかというとね、これはあのデュアルシステムって呼ばれるシステムなんですね。でデュアルっていうのは、平たく言うとね、日本柱っていう意味です。日本柱システム。じゃあ何が日本柱になっているかというと、このドイツの職業教育っていうのは、実際に職場で就労しながら、かつ職業学校に通うというね、この2つを並行して進めるシステムのことなんです。
うん、
ですから、大学に行かずにね、その前の段階で学校を就労、一般の学校を就労した若い人たちは、職業教育に入るわけなんですが、その時に一方で職業学校に席を置いて、そこであの授業を受けると。それと並行して企業などの職場と契約してね、実地でも働くっていうね、これを同時に行う、うん、それがね、ドイツの職業教育のデュアルシステムと呼ばれるシステムです、
はい、
どうしてねそんなことが可能なのか、なんで同時並行できるのかっていうと、これはあの職業学校とそれから、職場の間でね、ちゃんとこう、同意がなされていて、で一番大きいタイプはね、あの1週間のうちの曜日によってね、行き先が変わるっていうやり方です。例えば月曜と水曜は学校に通って、学校で授業を受ける、その他の曜日は職場に行って実地で働くっていうね、そういうやり方が一番多いと思うんですね。あるいはね、この時間的なブロックをもうちょっと大きくして、それで例えば1ヶ月間はまず1ヶ月間は学校に通う、その後の2ヶ月は職場に行く、そしてまた1ヶ月学校に行くっていう、そのサイクルをね、繰り返すというね、そういうやり方もあります。いずれにしてもこのデュアルシステム、 っていうのは理論と実践をね並行して学べるっていうそういうシステムなんですね。
うん、
で、この職業教育を始めた生徒たちっていうのは結局ねその職場と契約を結ぶことになるんですが、このね、結局企業、企業であれね、お店であれ、そういう研修生のような形で受け入れるわけなんですよね、そういう生徒たちを。で、その時に最初にね、契約を結ぶんです。生徒とその職場が。で、その契約っていうのは、あくまでその職種に必要としてね、定められているその修学期間、その職業教育に、を修了するために必要な年月の間だけ自分たちの職場はあなたを引き受けますよっていうそういう契約なんですね、
うん、
だから本契約ではありません、
はい、
ただその期間だけの就労契約でですから有期契約なんですね、
うん、
でその期間が終わってその生徒がね一応全て修了して一人前の職業人になった時にその職場にその生徒をね本格的に採用する義務は全くないんですね。で逆に生徒の側でもその職場にずっと勤めなくちゃいけないっていう義務は全くなくって、そこでね初めてまた話し合いが行われて両方が合意すればもしかしたらそのままねその人は正式に採用されることにもなるかもしれないっていうそういう契約をするわけです。でこの契約のことをドイツ語でねアズビ契約って呼ぶんですね。でアズビってなんか変な名前だなって思われると思うんですが、このアズビっていうのは実はねアルファベットを組み合わせた省略形であって、もともとの単語はドイツ語でアウスツビルデンレっていうんですけど、これは直訳すると職業教育されるべき人間っていう意味で、まあ平たく言うと教育期間中の人っていう意味です。そういうね契約を職場が提供し、それを利用して生徒たちはその学校とそれから職場での就労を並行して進めていくわけです。でね、このアズビとして、働いている間はいくらね半人前もしくはそれ以下のひよっこたちであったとしても一応就労するわけですから、ちゃんと給与がもらえるようになっています。でそういうのはね職種ごとにもう連邦で統一で決められているんですね。でまあもちろん本格的な給与よりははるかに低い金額ではありますが、ただねちょっと今回調べると大体日本円にしてね10万円まではいかないかなっていうぐらいが毎月支払われる感じですね。だから生徒の方は学びながら、修行中ではあるけれども、その程度の金額はもらえて、で逆に自己負担っていうのはすごくわずかだと思うんですね。交通費とかそのくらいは自己負担なんでしょうけど、職業学校の学費なんかはただなので、負担は少ないということになります。でこういう職業学校に通う年数、この職業教育期間っていうのは職種によって異なりますが、最低で2年長いと3年半ぐらい必要な職種もあります。で、この課程を終えた後ね、職業学校でもにもきちんと通い、職場にもきちんと勤めて、で、2年とかね、3年とか3年半とか経って、いよいよ終了となった時に、彼らはみんな修了試験を受けるんですが、その修了試験っていうのは、筆記と口頭、それに実技、その職種の実技が試験されます。でこの修了試験はね、それぞれの職種についてどういう内容じゃなくちゃいけないっていうのは連邦レベルでね統一して決めていますから、全国一律なんですね。だからどこの町でこのどこの町のどの学校で修了試験を受けても、そこで修了した合格すればそれはもう全国どこででも通用するパスポートになるわけですね、
うん、
でね、この修了試験自体はね、そんなにどうやら難しくないみたいで、合格率はね、93% と言われています。つまり、そこまでね、きちんと学校にも通い、職場でも勤め上げた若い人たちっていうのは、まず普通にやっていれば受かる試験なんだと思うんですね。逆にね、落ちこぼれるとしたら、もうその手前で落ちこぼれるわけですよ。もう学校に行かなくなっちゃうとかね。職場をサボり出すとか、そうなったらね、もうその人は結局職業教育を最後まで収められなかったということで、そのドロップアウトした若者たちっていうのはね、社会的に非常に大変なことになります。 まあ、その話はね、今日はでも省略しますね。
うん、
で、こうやってね、一人前に、まあ、職業教育を終えた若者たちが、その職種で一人前になるわけなんですが、そういうね、終えた若者たちの約 70% が、自分をアズビとして受け入れてくれた、職場に本採用になるというふうに言われています。だからまあかなり多くの人たちが自分がその修行したところにそのまま勤めるっていうケースが多いということになります。で、以上がね、大学に進学しなかった若い人たちが自分の職業を選んで一人前の職業人となる、まあ、正規の道筋になるわけですね。で、これはね、今日これからお話ししたい職人という職業についても同じです。で、ただね、職人の場合はね、まだその先があるんですね。じゃあ次に、職人がね、キャリアアップしていく過程ってどういう過程かっていうのをお話しすると、まず職人も今お話した通りの、あずびというね、期間、修行の期間を終えて、そして一人前とみなされる、そこまでは同じなんですが、ただね、職人の場合はね、まあ、面白い、語彙がまだ生きておりまして、
うん、
日本語で言うとね、徒弟っていうなんか古めかしい言葉になるんですが、このドイツ語でレアリングっていうんですが、この言葉はね、また職人に対してはドイツで使われています。つまり、職業教育期間中にあるね、まだ修行中の人たちのことはね、職人の場合はね、まだ徒弟っていうふうに呼ばれるんですね。で、その人たちが職業教育を終えて、無事に修了試験にも合格して、一人前になった、なると、今度は独り立ちした職人という意味でね、ドイツ語でゲゼレっていうふうに呼ばれます。この徒弟とかね、独り立ちした職人っていうのは、あくまで職人の職種に関してだけ使われる言葉なんですが、こういう言葉がね、伝統的にまだずっと生きているんですね、ドイツでは。で、さらにね、職人にはその一人前になった後でもその上がまだありまして、それがマイスターと呼ばれるポジションです。これはまあ日本語だと親方って呼ばれると思うんですが、多分マイスターっていう単語はね、皆さんもお聞きになったことがあると思います。このマイスターっていうのは職人の最高クラスですね。で、非常に尊敬される、社会的にも尊敬されるステータスです。じゃあマイスターにはね、どうやってなるのかと言いますと、これはね、やはりその職種におけるマイスター試験をね、受けて合格しなくちゃいけないんですね。で、このマイスター試験は国家試験ではありませんが、やはり国がその職種についてね、それぞれの職種について内容を定めています。そしてそれをね、各地方にある商工会議所というところが試験をね、行って、試験を引き受けているんですね。で、定期的に行うと。で、その試験に合格すれば、そのマイスター証書っていうのがもらえて、その人はマイスターになれるんですが、じゃあマイスター試験ではね、一体どういうことが試験されるのかというと、3つあるんですね、内容が。1つはね、もちろんその職種のについての高度な専門知識と高度な技能がもちろん試験される。まあ、それは当たり前ですね。で、2つ目にね、自分の店や会社を経営する能力が試験されるんです。だから経営についてのね、知識やノウハウも習得してなくちゃいけないんですね。
うん、
で、3つ目にね、先ほどご紹介した単語、徒弟っていうね、単語ですね。つまりまだ職業教育中にある若い、職人になりたい若い人たちを教育する能力も試験されます。
うん、
このね、3つが試験されるんですよ。つまり逆に言うとね、職人っていうのはマイスターの資格を持つと、自分の店やね、会社を作ることができます。
うん、
そしてさらにそういう若い人たちを引き受けて教育することができる、そういう資格でもあるんですね。
うん、
でね、これはね、本当に面白いっていうか、私すごく関心があって、実はね、私美容師さんの友達がいまして、
はい、
っていうか逆に言うと、自分が長年通っているね、美容師さんと友達になったんですね。今すごく親しくなって、で、彼女がね、マイスターなんですよ。でね、自分の美容院を持っている人なんですね。で、その人からまあいろんなね、話を聞いたんですけれども、結局ね、美容院を開くにもマイスターがいないとね、開けないんですね、美容院。美容院だけじゃなくて職人の世界ってそうなんです。自分がマイスターで 店を開くことはできるんですが、例えばね、お金があるから美容院を開きたいなと思った場合、例えば私が全く素人だけどお店を持ちたい、で資本金があるから美容院開こうかなと思ってね、開くことはできるんですよ。ただ営業をするためには、その私の店にね、よそからマイスターを雇って、雇わなくちゃいけないんですね。
なるほど。
必ずね、そこの美容院じゃなくてもいいんですが、どの職種でも、どの、分野でもいいんですけど、職人の場合、その店だとか会社にはね、必ずマイスターがいなくちゃいけないんです。そうじゃないと営業ができないんですね。だからもし私が美容院じゃないの、美容師じゃないのに美容院を開いた場合には、よそからマイスターの美容師さんを必ず1名は雇わなくちゃいけないんですね。そうしないと営業ができない。でもちろん逆に言うと、そういうマイスターさえいれば別に私もは経営者といるしていることができるんですが、そうするとね、その私が雇ったマイスターがよそに引き抜かれちゃっていなくなっちゃったらね、途端に経営できなくなるんです。経営禁止になっちゃうんですね。だからやはりマイスター自身が経営するっていうのが一番危なくないっていう、そういう話なんです、そういう話も聞きましたしね。まあ美容師さんのマイスター試験もどれだけ大変かっていうのは彼女から随分ね、私も聞いたんですね。一番必要なのは化学の知識だそうですよ、それによると。であとね、私が通っている間にもよくね、若い子がね、美容師の卵みたいな形で勤めてたんですが、彼らがやっぱりアズビだったわけなんですよね。で彼女は、自分がマイスターだから、そういう若い人たちを美容師に育てることもできたんですけれども、ただね、なんか行くたびにね、顔が変わるんですよ、若い子の。であれ、この間の子どうしたのって聞くと、もう辞めちゃったのよっていう話でね。で彼女に言わせると、今の若い子は根性がないっていうことですぐ辞めちゃう。ただ辞めるとね、その人は一体人生どうなるんだろうねみたいな話をね、随分したことがあります。っていうことで、そのマイスターっていうのは、まあそういうポジションなんですね。でついでに申し上げると、ドイツでマイスター証書を持ってを獲得した人は EU のどこでもそのマイスターという、ね、ステータスが有効だそうです。でさて最後にね、こういう職人、これまで職人についてお話してきたんですが、こういう職人が今現在不足しているっていうことを冒頭でお話ししましたけれども、その職人が不足する事態っていうのはね、ドイツ経済にとってどれほどの、ね、危機になるかっていう、その話をしたいと思います、で今お話ししたように、職人の世界っていうのは、職人、マイスターになった人が自分の会社や店を開いていくっていうのがね、割と一般的なので、逆に言うと職人の職種の会社規模ってかなり小さいんですね、で大抵はね、従業員が5人から20人ぐらいの経営体っていうふうに言われます。で、ここでちょっとドイツのね、中小企業についてちょっとお話ししたいんですが、ドイツで中企業と呼ばれるのは、従業員がね、50人以上、250人以下の規模の企業のことです。で、小企業っていうのは50人未満の場合ですね。従業員が50人未満の企業のことを小企業っていうんですが、この中小企業を合わせるとね、ドイツの企業の数をね、ドイツ全国の企業のすべての数を100としたときに、この中小企業の数、中小企業がその中には占める割合は 99.4% って言われるんですね。ですからドイツではもちろん企業の、ね、ほとんどが中小企業に入るわけです。ただ従業員数でいくとね、今度全体、私企業に勤める従業員の数を全体を100としたときに、中小企業に勤めている割合はね、 55% にまで減ります。つまり 45% が大企業に勤めてるっていうことですね。でそれをさらにね、売上高でね、比較すると、今度ドイツの私企業の売上高を全体を100としたときに、中小企業が稼ぎ出している売上っていうのはその中のね、 30% っていうふうに言われています。ですから、まあ、売上になると圧倒的に大企業の売上が多くを占めることになるんですが、ただね、建築分野のみに限ると、建築の業界にだったらね、全売上を100とすると 77% が中小企業によるっていうふうに言われます、つまり建築の分野ではね、職人が経営している小さい工務店に委託される部分がかなり大きいっていうことになります。 でさらにね、建築分野だけに限らずメーカーの大企業がね、下請けとして委託している部品作りには優秀な職人たちの会社が不可欠っていうふうにドイツでは言われます。ですからね、大企業、メーカーの大企業がね、生産拠点をね、作る際に必ずチェックするのが、その地元にある職人たちの小さい会社のレベルがどこまで高いかっていうことや、その高いレベルのね、職人たちの会社とのね、と自分たちが拠点を設けようとしている場所のね、輸送アクセスがね、いいか悪いかとかね、そういうことをね、必ずチェックするっていうふうに言われるんですね。つまり、ドイツのものづくりにおいては、伝統的なマイスター制度に支えられて育ってきた質の高い職人たちはね、今でも不可欠なんですよ。それなのに、冒頭で申し上げたように、現在全国でね、職人がね、25万人不足していると言われるわけで、で、中でも特に不足しているのが建築業界っていうふうに言われるんですね。でまあ、その建築業界の中にもね、先ほどまあ細かくいろんな職種があるんだっていうふうにご紹介しましたけれども、中でもね、特に不足しているのが、まずね、建物の配電工、配電をする専門家、
はい、
それから水道管や排水管といった水回りを請け負うね、専門の職人たち、そして3つ目に、再生可能エネルギーの暖房や給油設備を取り付ける人たちっていうふうに言われています。でね、この3つ目の再生可能エネルギーなんですけども、これはね、今ドイツは国を挙げてとにかく再生可能エネルギーをね、どんどんどんどん増やさなくちゃいけないっていうことで、今家を建ててる人にはみんなにね、再生可能エネルギーを使えっていうふうに言ってるわけですね、
はい、
で当然ね、家を建てる方にしたって、これからね、石油とかもう石炭の時代はもう終わっていくわけですから、やはり再生可能エネルギーの暖房を取り付けようと、まあ、思うわけで、ただまあ価格が高いと、でもその価格を国が助成金を出してね、もう何年、ここ何年も支援してるんですね。でそういうふうにすごく再生可能エネルギーを促進しようと促そうとしているんですが、実際にはね、職人の数が足りなくてね、今現在家が建ってないっていうね、その実はルポルタージュ番組を私は最近テレビで見たんですけれども、そこではね、今自分たちは家を建てようとしていますっていう市民にね、随分くっついていろいろとインタビューしてるんですね、
はい、
そうするとね、全員がまあ口を揃えて言ってるのが、職人が見つからなくて工事が全然進まなくて困ってますっていうような話なんです。で本当はね、今年年内に完成して、もう自分たちはそこにね、入居するつもりだったのに、今もう完全にストップしちゃってて、どこを探しても職人がいない。もう地元だけじゃなくてね、全国にその職人を探そうと、もうあちこち電話しているんだけども、どこも受け付けてくれないっていうね、そういう話ばっかりをまあ集めて作った番組だったんですね。で特に今不足しているのが、屋根にね、ソラーパネルを貼り付けようとしても、それを貼り付けられる職人さんが見つからないっていうことなんです。
なるほど。
でこの番組ではね、逆に工務店の方にもね、インタビューしてるんですが、工務店側はね、もう猫の手も借りたいっていう状況で、でそういうね、もう電話はしょっちゅう受けるけども、うちではもう来年いっぱいは受注できませんとかね、もうスケジュールがいっぱいで全然もうね、追いつかないんですっていうことを言う人たちばっかり でそういうどの工務店でもね、必ず求人広告を出しているんですね。でも人が集まらない、っていうことでね、この私が見たこの番組では、ドイツは今ね、再生可能エネルギー利用を促そうとしているけれども、そもそもそれをね、取り付けられる職人がいなければしょうがないじゃないかっていう、そういう話だったんですね。じゃあなんでね、こんなに必要とされている職人がどうしてここまで不足しちゃっているのかっていう、その理由なんですけれども、これは単に若者の数が減っているからというだけじゃなくてね、なりたいと思う若い人が減っているんですね。でこれはね、アズビを提供する職人さんのお店なんかはね、たくさんあるんですよ。ところがそこにね、応募する若い人たちがすごく減っているっていうことで、なんとなんか10年前と比べてもね、アズビ全体の数がね、 15% この職種ではね、減っているっていうふうに言われてます。じゃあどうして若い人たちはね、嫌がるのかっていうと、その理由は大きく2つで、1つは仕事がきつい、2つ目は給与が悪い ていうことで、まあこれでも完全にね、なんかイメージが悪くなっちゃってるんですね。で確かにね、給与に関しては特にまだ職業教育が終わったばっかりでね、一人前になりたての若い人なんかはね、の給与はさすがに他の経済分野と比べてもね、やはり低いんですね。それは事実だそうです。なんか 20% ぐらい最初低いそうなんですよ、
はい。
ただね、職人の場合っていうのは自分の腕前が上がれば上がるほど待遇も良くなって、でさらにマイスターなんかになればね、それなりに稼げる職種ではあるんですね、
うん。
ただ、まあ、最初の初任給なんかが安いっていうことで嫌がられると、うん。それからもう一つきついって言われるのはね、これは勤務時間なんです。でやっぱり職人っていうのは受け負う仕事ですから、何か仕事が遅れていけばね、それに伴って残業したり、あるいは週末も仕事をしたりね、特に朝早い職人さんって朝早い仕事が多いんですよね、
はい。
でそういう、まあ、勤務時間があまり一定していないっていうところがね、なんか嫌われるそうで、それはまあもちろんオフィスでね、行う、まあ、ホワイトカラーの仕事に比べれば確かに必ずしも週末休めるわけじゃないとかね、そういうところが嫌われるということなんです。ただね、この2つの点、そのまあ仕事時間の点だとか、あるいは給与の点は、これは業界全体の規定の話になるので、これを改善するのはまあ難しいと言われています。
うん、
じゃあね、どうやってこの職人不足を、解決していくかっていう話なんですが、これはね、実際にいろんな試みが行われておりまして、まず一つは実際にこの職人側からの試みなんですが、これはね、まだ一般教育課程にある若者たちに職人の世界の魅力を伝える努力っていうのが今なされています。
うん、
でね、職人さんのね、やっぱり魅力の一つ、長所の一つ、大きい長所の一つっていうのは、やはりものづくりの楽しさだっていうふうに言われるんですね。
うん、
でこれもちろん適性はあるでしょうけれども、やっぱりものづくりが楽しいって思う子どもっていうのはたくさんいると思うんですよ。で、はい、そういう子どもたちにね、早いうちに体験させたいっていうことで、学校とね協力して一日体験日っていうのをね作って、一生懸命ね、この少しでも関心のある子どもたちを集めて自分たちの職場に連れて行ってね、で実際にものづくりの体験をさせるっていうことがね、あちこちで今なされているということです。
うん、
でその際にもちろんものづくりも楽しいと、あとそれから職人の大きなね、利点、まあ、長所っていうのは、マイスターになれば将来一国一城の主に なれる可能性が大きいっていうことですね。
うん、
それから3つ目に、文字通り手に職があれば今後絶対失業することはないということで、しかも全国どこに行ってもそのパスポートっていうのは有効で、今後もね必要とされる仕事ですから、まあ失業することはないっていう、そういう長所があるわけでね、そういうことを一生懸命若い生徒たちにアピールするっていうことが、試みがなされています。でその枠組みの中でね、やはり実際に職員になって働いている若い人たちがね、今盛んにやってるのが、TikTok なんかのね、動画プラットフォームを利用して、自分たちの一日をね、面白おかしく、なんかこう、若い人たちに紹介するっていうのがね、随分、そういう番組作りがね、随分なされているということです。それからもう一つの試みはね、これは州の試みで、これはね、もう今世紀に入って、割にすぐにね、行われ始めたことなんですけど、学校にね、女の子の日っていうのが設けられてるんですね。
うん、
でこれはどの州の学校でもやってると思います。今ガールズデイって呼ばれるんですが、これ何かっていうと、職場とね、学校でやはり提携して1年に1回ね、ガールズデイっていうのを作って、その女の子の日にはね、女の子に一般的に男性の職業だと思われている分野に連れて行って、そこで職業体験してもらうっていうね、そういう試みなんです。
うん、
で職人の仕事の多くがね、これは男の人の仕事だろうという、なんかステレオタイプのイメージがね、固まっているものっていうのがあるんですね。
はい、
で主に技術系だとか工学系の仕事であって、でも実際にはその仕事って女性が作るのも 十分可能なわけですね。でそういう仕事に女の子にも興味を持ってほしいっていうことで、そういうね、あの学校と提携して女の子を男性の職場と思われている職場に招いて体験してもらうっていうことが、ほとんど全国の学校でなされていると思います。
なるほど。
でこれね、対象になるのはね、中学に上がるぐらいの年齢だと思いますね。12歳からね、13歳14歳ぐらいまでのそのくらいの学年を対象にしている州が多いです。でこの後に今ね、もう男の子の日っていうのもできてるみたいですね。で男の子の日の場合は、職人さんだったら例えば美容師さんとかね、ネイリストとかそういう仕事になるんでしょうし、あるいは職人以外でも介護士さんとかね、幼稚園の先生とかそういうところに男の子を招いて体験してもらうっていう試みがなされています。最後に、じゃあドイツの国はどういう努力をしているかと言いますと、これはねちょっと話が違いまして、ドイツに、ドイツの市民で不足するんであれば国外から移民をたくさん入れようというね、そういう方向に向かっています。でこれはね、職人に限らずドイツ全国の、専門人材不足を解消するためにはね、毎年40万人から50万人の移民が必要って言われているんですが、ここで言われる移民っていうのは資格のある就労者のことです。つまり即戦力となる移民なんですね。でこれまでは EU の中では就労は自由なので、特にね、東ヨーロッパからの移民がドイツのターゲットだったんです。ところがこのところ、EU 内の東ヨーロッパの、ね、国も経済レベルがどんどん上がりまして、それにつれてね、ドイツにわざわざ出稼ぎに行くほどのね、魅力がなくなってきたというふうに言われています。ですから彼らもね、あんまりドイツに別に来たがらなくなってきてるっていうことで、それでドイツとしてはターゲットを変えざるを得なくなってるんですね。で今は EU 外のメキシコとか南米、あるいはベトナムやフィリピンといったね、アジアの国々がターゲットになっています。でこういう移民を受け入れる時のその法律なんですが、ドイツはね、長く移民法が整備されてこなかった国で、で随分その点が問題視されてきたんですが、もともとドイツが模範にしたかったのはカナダなんですね。でカナダは世界有数の、移民大国と言われますが、カナダのやり方っていうのはね、とってもカナダにとっていいやり方であって、彼らは移民を申請してくる人たちにね、みんな特典をつけていくんですね。で自分たちが欲しい分野の、資格を持っている人たちは高い得点を得るわけです。高い得点を得て、その点数が高い人から順番に取っていくっていうことをやっているのがカナダなんですね。で、そういうふうにドイツもやりたかったわけなんですが、最終的に、法律ができたのは前政権下、2020年の、春なんですけれども、この時に専門人材移民法というのができて施行されています。でこれはね、簡単に言うと、ドイツが必要としている分野でドイツでも認可できる資格を持つ人間の入国手続きやビザ手続きを簡略化し迅速化するっていうね、そういう内容になっています。でこのね、移民っていうのはこの難民とは全く違いますので、これは本当全然違う話になるんですが、この法律をもってね、この就労のためにやってくる移民と、それからドイツの社会保障を必要とする難民っていうのがね、はっきりさらに分かれるようになったわけです。そしてドイツは前者を大いに歓迎するという姿勢を取ってるわけですね。で実はドイツの人口はね、最近8400万人を超えたことが報道されています。でこれは連邦共和国史上ね、最高の数字でして、ドイツは1990年の東西統一でわっと人口が増えた後も徐々にね、少しずつでも増えてきてるんですね。でただ8300万人という大台に乗ったのは、2015年16年に大勢のイスラム難民を引き受けてからです。でその後今ね、ウクライナ難民を引き受けたことで、8400万人を超えたんですね。ただ、ウクライナ難民は今もう100万人を超えてドイツでは受け入れていますが、彼らは以前のポッドキャストでもお話しした通り、いずれね、自分たちの国に帰りたい、 人たちなので、あまりね、ドイツの経済を将来的に支える人材としてはね、考えられておりません。まあ、そういうふうにはならないだろうというふうに言われているんですね。じゃあ、以前2015年16年にドイツに大勢やってきたイスラム難民たちはどうかと言いますと、これはね、4年後の数字、4年後にドイツ政府、連邦政府が発表した数字があるんですけど、これは2019年の末時点ですね。この時点での統計によるとね、当初の専門家の予想を上回って、今彼ら、あのイスラム系の難民たちのね、3分の1以上がすでに、正規の職、ドイツで正規の職っていうのは社会保障とかね、税金をちゃんと支払っている、ドイツ経済を支えている職のことです。そういう正規の職にもうついているというふうに言われています。これがね、思ったより良かったという話なんですね。で、イスラム系の難民の人たちっていうのは、もともとがその紛争だとか内乱だとかね、あるいは戦争の国から来てる人たちなので、まあ、学校教育もね、きちんと終えてなかった人がいたり、あるいは終えていてもそれを証明する手段を持たない人たちが多かった。さらに、あとドイツ語はもちろん、英語もね、まあ、あまりできない人もたくさんいたわけで、そういう人たちを受け入れるにあたって、ドイツでは彼らにまずやらなくちゃいけないのはドイツの職業教育だっていうふうに言われてきたんですね。ドイツ語を含めて、さらにドイツので、一般に認可される職業教育を彼らにちゃんと受けてもらわなくちゃいけないっていうのが一番大きな課題として言われました。で、実際にね、それを行って今3分の1以上の人がそれを終了してきちんとした仕事についているということで、これはね、なかなかいい数字だそうです。ただ逆に言うと、まだ半分以上の人がね、今でもまだそういう職業教育期間中にあるか、あるいはもうすでにドロップアウトしてしまった人もいるでしょうし、まあそこはね、これからまた明らかになる数字だと思うんですが、このように、まあ職業教育っていうのは絶対に不可欠なわけです。で、結局最後にまとめますと、少子高齢化による専門人材不足をドイツが乗り切る最大の鍵になっているのは、今時点では国外からの移民だということになります。
ポッドキャストドイツのメディアから第55回は、ドイツでの人材不足と、まあ職人不足ですね、とりわけ、それについて解説をいただきました。今回の内容についてのご意見、あるいは番組に対するコメントや感想、テーマのご提案は、doits.media@gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。